古代神城の一つカルケドン神城は、イエス様が本当に神様であられ、なおかつ本当に人であられることを告白しています。ただ地上を歩まれていた時、イエス様は完全に人の姿をとります。もう一方の神としての本質、これは奇跡で発揮されるなど間接的に伺えるものです。しかし三条の変貌は唯一の例外です。その姿でもイエス様が神であられることを遺憾なく発揮されるのです。外見の変貌自体は先週の聖書箇所にありました。ルカの福音書9章29節です。イエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。白というのは実際の色彩というより神々しさの象徴です。今日の聖書箇所には32節栄光に輝くイエスとあります。傍から見たような記述の部分ですが、神様と同じ栄光で現れ出ていたのが一目瞭然だったのでしょう。また何よりの論拠としては、35節の中で雲の中からの声が書かれています。雲は神様の臨在の場です。そして35節これは私の子。この内容はイエス様が洗礼を受けられた場面とリンクします。人の姿をとってこられたイエス様が間違いなく神様でもあられることを、地上の生涯の中でこの三条の変貌の場面は特別に語っているのです。さてペトロが山に現れたモーセとエリアと、そしてイエス様のために仮小屋を建てようとの提案をします。この仮小屋が何なのかは様々な説があります。いわく出エジプト語のアレノの時代の神の住まいとしての幕屋、イエス様の神聖神様であられることが明らかになったからという説明は一応つきます。いわくカリーオ祭のカリーオだという説、レビ記23章34節以下に規定があります。エジプト脱出後のイスラエルの民自身がカリーオに住んだから、それを記念する祭りです。新約の中でもヨハネによる福音書7章でこの祭りに言及があります。いわく週末を待つための仮をという説もあります。ゼカリア書14章19節が根拠として挙げられていますが、前の仮を祭からの発展形です。ただペテロ自身が自分でも何を言っているのかわからないと明記されているように、 この三つの仮小屋のことはそんなに深く追求してしなくてもいい気はします。もっと神様の救いの計画に根本的に関わることに注意を向けましょう。先週テスコ恵子牧師がエクソドスの題で説教をしました。英語で出エジプト記を指す言葉であり、一般的な意味合いとしては解放や脱出を意味します。エジプトの奴隷状態から自由にされたことはイスラエルにとって大きな喜びでした。しかしそれは長続きしません。荒れ野を旅する中、すぐに食べ物がない、水がないと不平不満を漏らし、挙句の果てにはエジプトは良かったと言い出すのです。確かに厳しい労働はあったけれども、肉鍋が食えたと奴隷状態を懐かしむのです。それはすなわち神様のエクソドスの御業をないがしろにするものです。マナが目の前に与えられていても、エジプトでは魚をただで食べていた、キュウリやメロン、ネギや玉ねぎ、ニンニクが忘れられない。今では私たちの唾は干上がり、どこを見回してもマナばかりではないか。そのように口眼にものたもうのです。自由には2種類あります。普通に考えられている自由は束縛がない状態です。まさに奴隷から解放された状態や受験勉強から解放された時、最近ではヤングケアラーの問題が取り沙汰されていますが、家族などから強いられた重荷がのしかかっています。それがなくなれば自由を感じるでしょう。そのような丸々からの自由、これは一瞬大きな解放感を与えてくれます。しかし長続きしません。与えられた自由を用いてその人がどう生きるべきかを持っていないことには、逆に何をしていいかわからなくなり迷ってしまうことがあるのです。最近の大学生は忙しくて遊んでいる暇がないと聞きます。かつてバブルの頃ですか、人生で一番自由な時期と称された大学生時代、エジプトの肉鍋を懐かしむイスラエルのようなものです。もう一つの〇〇への自由という視点もないと人は迷います。与えられた自由を用いてその人自身が何を目指しどうやって生きていくか、決まりきったレールはなく、その大いなる自由の中で生き様を見定めて実現していく目標を見定めてこそ本当に自由を謳歌できるのです。神様はモーセを召し出す時から、あなたが民をエジプトから導き出した時、あなたたちはこの山で神に仕えると何を目指してエクソドスを実現されるのか、それを 伝えていました。しかしイスラエルの一般民衆にまでそれは十分には伝わっていなかったのでしょう。それでも神様は繰り返しイスラエルを鍛えようとされます。長い旧約の歴史の中でその鍛錬は絶えず繰り返されますが、決定的なことはエグザイルからのエクソドスです。神様は自分たちが困っている状況、奴隷のような状態から救い出してくださるというのは素直な聖書信仰です。そのもといには出エジプトとしてのエクソドスがあるからです。それはイスラエルのアイデンティティ形成に大いに関わりますが、創世記や出エジプト記に書かれている内容は歴史的な検証ができないことも多いのも事実です。考古学的な証拠があるとか、記録に残された文献で全てのことが確認できるわけでは決してないのです。そうした歴史学的な裏付けが多くの事柄に対して取れるようになるのは王国時代以降です。その王国時代の終焉にエグザイルがあります。芸能界のグループ名で聞き覚えのある方も多いと思いますが、エグザイルの意味は追放や亡命など敵対勢力の権力によって元いた場所から追い出されてしまうことを言います。そして英語のエグザイル、その最初の E の文字を大文字にしてザをつけると特別の出来事を意味する言葉になります。バビロン捕囚です。そのバビロン捕囚というエグザイルからもエクソドス、すなわち解放を与えてくださったので、ユダヤの人々は神様に深い信仰を持つことになるのです。古代からのイスラエルという呼び方がこの頃からユダヤと呼ぶのが主流へと変わっていきます。神様が与えてくださる解放、そこに広がる自由をいかに用いるかにやっと気づき始めます。しかし自分たちの先民意識や、先週の祈祷会で扱われましたが、世界を席巻したギリシャ文化に抵抗する形でのユダヤ主義が起こってきます。神様を信じるという時、神様と相対する、神様と向かい合うことが大切なのですが、信じる自分自身にこだわりを持ちかねないのです。それも自己中心的な人の罪のゆえでしょう。人の罪を処し、新しく神と共に生きる生き方をイエス様こそが十字架と復活でもたらしたのです。それが新しいエクソドスであり、その先には礼拝というモーセの証明から首尾一貫して存在した目当てがあります。旧約を代表するモーセ、エリアはイエスがエルサレムで成し遂げようとしておられる最後について話し合いました。31節にそう書かれています。旧約を通して目指してきた神礼拝が十字架と 復活によって間違いのない拠点を得ることになります。最初に述べた通り、この三条の変貌はイエス様の生涯の中で神聖神様としての性質が明らかな特別の記事です。それが周知徹底されるかというと、そうでもありません。これに続く奇跡物語では41節、信仰のない横島な時代なのかとイエス様は嘆かれています。46節の記事の中で、弟子たちが自分たちのうち誰が一番偉いのかという議論をしたり、どうもネガティブな内容が目につきます。イエス様への正しい信仰は、本当に人であられる方が私たちの贖いを完全に成し遂げられることにあります。繰り返される生贄の動物ではなく、人の代わりに人が捧げられたのです。そして本当に神であるお方が、その代償をすべて人のためにあてがうことができるのです。イエス様の最後によって私たちは神様のものとされました。イスラエルとユダヤがどんなに頑張っても、人間の力によって信じようとしていたのに対して、神様が望まれる仕方で信仰を持つことが可能になったのです。それを成し遂げられる主イエス・キリストは栄光に輝いておられます。祈りを捧げます。天の父なる神様、今朝も御言葉をありがとうございます。イエス様にも自分勝手なイメージをあてがってしまうことのある私たちですが、今日の聖書箇所によって本当のイエス様の姿を捉えることができました。感謝いたします。どうか私たちを罪から救い出してくださったイエス様と共に、神様の世界に生きる自由を十二分に生きることができますように。この世のことに後ろ髪引かれがちな私たちですが、礼拝によって先にあるものを見つめ続けていくことができますように、私たちの信仰生活をお守りください。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。